はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団首席研究員の加流さんをお迎えしています。
加流さん、
はい、
夏に負けてませんか。働きすぎになって疲れてたじゃないですか。
いやいや、ちゃんと働いてるし、
今日はしっかりお願いしますよ、は
い、よろしくお願いします。
よろしく。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
最近ね、中国で日本人がね、交流されてるって話があるじゃないですか。中国何考えてんのかなと。日本に対する圧力増大だと思うんですけれども、結果何が欲しいんですか。
何が欲しいかというよりも、これからの政治日程を考えた場合、うん、やはり来年の党大会、うん、それから秋の五中全会という重要な会議、共産党のね、あって、すべてに関してはその不安要因とかノイズ排除したいわけですよ。で、一つが内憂外患の国内の心配。要するに、これだけ裕福な人たちがどんどんどんどん海外逃げてるわけだから、だから9月15日、中国の出入国管理規定、国内の話で、で、今度海外に関しては、一番のノイズとは多分日本との関係なんだけれども、レアメタル、あれだけ圧力かけているじゃないですか。だけど現実的にあまり日本側はヒヒしてない。だからこそ中国に駐在してる日本人の駐在員を、今回ニュース出てきてるのが複数の拘束っていうのはまだ逮捕になってない。というのがありまして、少しずつ圧力強めてきてるような感じがしますね。
協調会議したじゃないですか、7月中旬にね。
為替のね。
で、あれはどういう意味かというと、みんなそういう点では論じないんだけど、アメリカが中国に対してメッセージを送ったと僕は思ってるんですよ。日本はアメリカの友達ですよと。つまり、協調会議も一緒にしてあげるし、中国が日本に対して冷たい態度をとっても、それは日本とアメリカのつながりを、協調関係を強めるだけですよと、そういう意味だと僕は思ってるんですよ。
はいはい。
ベッセントが中心になってね。
はい。
まあ日本助けようじゃないかと。
トランプも認めたじゃない。
認めた。
ね、
うん。でも彼は主導はしてないと思う。
ああ、まあね。
うん、はいはい。で、それはどういう意味かというと、中国が小賢しいね、日本批判、高市批判をしても、うん、アメリカはね、中国に組みすることはないよということを言ってるんだと思うんですよ。うん、ということは、うん、中国の脅しはまた空振りに終わるんじゃないかと思ってるんですけど、どうですか。
伊藤さんの話、私聞いてて一理あると思います、うん、あるんだけれども、今習近平政権にとってそこまで深読みしてる余裕がない。
余裕がない。
あまりにもいろんなノイズがありすぎて、そこまで感じる余裕がないと、また一つありましてね、はいはいはい、2番目が習近平政権何求めてるかというと、うん、ここに来て改めて撤回してもらうというのは多分不可能だって、習近平も
分かって
きてるんだけど、ね、うん、ただし撤回しなくても俺のメンツも少し立ててよと。
どうやって立ててるんですか。
例えば解釈を変えるとか、実はあの時の意味がそういう意味じゃなくてとかでね、
一言言えと。
そうそうそうそうそう、そういうところ、要するにアメリカ入れないんで、日中双方脅しところ一緒に探るというのがありだと思いますけれども、ただ高い政権が何も反応はしてないからね、
うん、今日本政府の中でそれは考えられていると思うんだけど、うん、じゃあ日本と中国がそういうふうにして手打ちしようやっていう連絡も取れてないじゃないですか。
取れてないです。中継の総領事館の話もあるじゃないですか、
うんうん、空席
あれこそ中国側はね、うん、中継総領事の代行認めたっていうのは、うん、ある種のシグナルとして日本側に送ってきたわけですよ、
うん、
だからちょっとその脅しところ探ろうぞっていう、うん、ただ高市政権が今無視してるような状態ですよね、
うん、高市政権に中国のシグナルを理解できる人がいないってことですか。
高い政権というのはご存知のように、高い首相本人が閣僚も含めて官僚との会話というのはほとんどないと僕は報道で聞いているんだけれども、やっぱり高市チームができてないような感じはしますよね。
確立したチームはない。高市さんスタンドアラウンの人だ
から、いや、これだけのことだから中国政策、中国戦略についてアドバイスするチームが私は必要だと思いますよ。
高市政権の動きは別として、中国は今経済がこれだけ悪いわけだから、今回のね、出入国管理法を厳しくすると、やっぱり対中投資やめた方がいいよね、と、うん。つまりね、技術や資本を中国に持っていっても、従業員が逮捕されるかもしれないわ、拘束されるかもしれないわって、多くの企業はそう考えるはずですよね。うん、そんなメリットないじゃないかと。
あのね、伊藤さん、急がない方がいいと思うんだけど、うん、この問題重要なポイントが、今回、反スパイ法を適用させてないことです。いわゆる出入管理法なんですが、この法律っていうのは、ある種条例に近いようなものだからね、軽くすることはいくらでもできるものでして、
スパイ防止法上だと、
あれ国家の安全を脅かすんだから、それ軽くするのは、そもそもおかしい話なので、だから今回は軽くできる条例に近い法律を適用させているところに面白いポイントがあると思います。
ネゴシアブルだよっていうことを日本に送ってるっていうことですね。今回出入国管理法の厳しさというのが日本では、まあ、あんまり報じられていないんだけど、母さんみたいにね、日本とかアメリカとか他で生活していて、俺中国帰ったらどうなんのって心配し始めた人がものすごくいるっていう話がね、聞きました。は
い、
まあ母さんはまあ帰るつもりはないだろうけど、
わからないよ。
いや、わかんない。確かにね、あの法律見るといかようにも解釈できるよねと、はい、いうことだと思うんですよ。
そうです。
そうすると今まで華僑と言われるような人がね、海外に行き中国に戻ってき、技術を持って出て切磋琢磨して技術を向上させてというこの循環の中で中国経済が成長してきたのが止まるじゃないですか。うん、大丈夫ですか。
止まるというよりも今回止めるの、あれ規定だから、あの規定を出してね、要はまず海外にいる人たちに対して帰ってくるなというようなメッセージだと私は受け止めているの。で、ね、でもう一つが中国国内にいる人、これから海外に移住する、旅行に行く人いっぱいいるんだけど、行くなと言ってるわけだから、パスポート申請しても出さないよと。だから完全に人流、人の流れ止める。で、人の流れ止めると、お金の流れも止まるんですよ。
ね、
で、情報の流れも止まるわけ。これがやっぱりさっき申し上げたように、党大会に向けて4期目続投の雰囲気作りのためにやってるんだよね。
でもね、4期目の続投のためにやってるとして、じゃあ党大会が終わったら、緩められるかったら緩められないですよね。
わからないんだけど、緩められる可能性が低いと思います。
低いですよね。中国は非常に残念なことながら北朝鮮化しつつある。
北京に行ってこの話してください
。いやと僕は思うんですよ。
と私も思います。
思う、
うん、
あということは日本企業は中国に今まで進出したりして、うん、生産したりして、うん、消費を喚起して頑張ってきたんだけれども、うん、撤退モードの方がいいですか。
In China for China のビジネスは中国に残るんですよ。
ああ、はいはい、
In China、
はい
はい、In China for Global のビジネス、海外輸出する中国に残る必要が多分ないと思います。ね、問題が、うん、今伊藤さんのこのご質問について、うん、日本の各経済団体のトップの人たちが、うん、そういうふうに危機感を持ってないことですよ。いまだに日中の政治がおかしいんだ、我々財界がカバーするとかっていう。
違いますよ。中国そのものが変質してるわけだから、その変質を理解しないといけないですよ。うん、
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は東京財団首席研究員の華龍さんをお迎えして番組恒例中国スペシャルをお送りしています。
中国経済はだんだん追い込まれているというのが僕の考え方なんですよね。成長率下がってきましたと、うん、若者の失業率高いですよと、うん、まあ 30% とかね、言われる中で、ロボットや AI はいいかもしれないけれども、そんなに雇用を生み出すかというと生み出せないじゃないですか。
そうです。私から見ると習近平自身が、うん、自分を中国経済を殺してるんだ。
でそうするとね、 いつか気づくはずです。
気づかない。
気づかない？
誰も正しい情報をあげないからです。取り巻きの人たちが本当のこと言ってないからです。
うん、でもそれで一生過ごせるんですかね。
いや、一生のこと誰も考えてないんだ。
でも北朝鮮化するってことは中国の人民にとって僕は良くないと思うんだけどな。
孤独の権力者っていうのは、うんうん、結局明日明後日のことしか考える余裕がないわけですよ。うんうんうんうん、権力者にとって一番怖いのが、うん、自分の周り誰が
裏切り者が出てくるのか
って、ね、でマドロだってさ特殊部隊米軍のね、うん、ピンポイントであれだけ正確に捉えられた、うん、ハメネもそうだし、
そうですよね、
だから習近平それ疑うのが合理的じゃないですか、
うん、まあそうですね、
自分の周り親族がアメリカにいるだろうと、うん、子供がね、はいはい、エージェントじゃないかとかでね、そういうのがやっぱあるわけ、それが一番心配じゃないですかね、うんうん、あれだけポテンシャルというかファンダメンタルとかね良、うん、かった10年前ね、急速にこんなに悪くなって、うん、あとは統計局だけ頑張っていい数字出してるだけだから。
で、今中国経済の置かれている環境として原油が高くなっても中国あんまり石油輸入してないのであんまり打撃にはならないよというほど経済活動が落ち込んでいるという理解です。いや、
あの見方がね完全に間違ってるんです。
間違ってる。
なぜかというと、うんうん、中国国内のガソリン価格はものすごく上がったんですよ、うん、はいはいはい、ガソリン価格上がったからデフレだった中国の CPI がですね、うんうん、少しプラスになったわけで、香港のガソリン価格はものすごくひどくて、あれ香港のガソリンだって中国大陸から運ばれてくるでしょ、1リッター日本は170円ぐらいですかね、
まあ抑えてるからね、
でしょうね、うん、で香港は1リッターどれぐらい、660円、
それはアメリカよりも高いですよ、
うん、そうですよ、だから影響はないかというとものすごく影響出てるんで、うん、ただ影響出ていても、うん、人々は抗議できないもんだから、うん、泣き寝入りするしかないわけですよね、うん、
購買意欲としては電気自動車に行くっていうんで、でもBYD は中国ではあんまり売れてないわけでしょ。
そう、BYD だけじゃなくて、うん、中国の EV 車そのものが、うん、他社もそうだけど、うん、ほとんど売れてないわけですよ。うん、で、一つは、やっぱ補助金がカットされたのと、うん、で、もう一つが中国の EV 車のメーカーの癖なんだけど、うん、モデルチェンジが2、3ヶ月に一遍やるので、
うん、
システムだけいじって、新しいモデルになる。うん、そうすると、一世代二世代までのモデルの車がね、うん、ものすごく目減りするので、うん、そうすると消費者がもういいや買わないということになるわけです。
BYD がね、ちょっと話飛ぶんですけど、はい、日本でラッコ出すじゃないですか。はいはいはい、つまり軽油のね、はい。売れると思います？
売れない。
意見一致しましたね。
いつも伊藤さんと一致するって。
売れないですよね、どう考えても。まあでも、電動化はね、相当進んだんだと思うんです。で、それが経済全体を底上げする力にはなってませんよ、ということで、内巻きと言われる動きが起きて、経済が縮小になってきているんで、不動産に対して何か措置をしようという動きがちょっと出てきましたね、最近ね。
いや、ほとんど効果がない。
まだ出てない。
ほとんど効果がない。で、先ほどちらっとおっしゃってた、うん、AI とかロボット開発してもね、うんうんうん、雇用生まれない。うん、あの話実はとても重要なわけですよ、
はいはいはい、
で日本人の方がねテレビなどで見せられたハーフマラソン走る
ロボット
見てね、あれ圧倒されるわけですよ、うん、ものすごく走るわけだから、うん、実はあれほとんど意味がないロボット
ですよ ね、
伊藤さんお金あってロボット買って帰って朝一緒に走るかって
走らない。
だからほとんど意味のないものを開発してるわけですよ、うんうんうん、で AI というのは同じ省力化のものじゃないですか、うん、人間、うん、我々にとってむしろ必要なのが介護してくれる、うん、そうすると介護できるロボット開発できて、うん、できてないんですよ。あれ多分アメリカ最初にできる。なぜかというとあの頭脳がダメなの、まだチップが入らないから。そうするとレアメタルから始まって AI までのこのバリューチェーンの中で中国一番コントロールして牛耳ってるのがレアメタルなんですよ。
はいはいはい、
で、アメリカ一番コントロールしてるのが半導体チップ。うん、で、日本が強いのが半導体製造装置なんですね。うん、あとは NVIDIA も出資して AI など開発してもらっているんだけれども、うん、社会実装するにはもう少し時間がかかるし、で、あとね、アメリカが最先端のものをおそらく出してないんですよ。うん、例えば軍事転用できそうな AI、うんシステムですけれども、
まあ、いろいろ会社ありますけど、
ね、いろいろあるでしょ、うんうん、だからそういう意味ではアメリカという国の怖さ、今回さっきちらっと申し上げたベネズエラ、イランの件で、うん、習近平主席は本当に多分心配している部分があります、うん、さて戻ると不動産に関しては、うんほとんど有効の策が出てないんですよ。なぜかというとこれ伊藤さんの専門分野なんだけど、うん、この不動産バブル崩壊してまずレガシー負の遺産汚 ちんと処理しなきゃいけないんですよ、
日本はまあしましたよね、時間かかったけど、ね、
日本は時間かけすぎたんで、うんうん、30年失われたんだけど、うんうんうん、中国もね今回ものすごく時間どんどんどんロスしているんですよ、うん、なぜかというと躊躇してるの、うん、潰すか潰さないか潰すか潰さないか、うん、なぜかというと指導者もそうだけど行政もそうなんですが、大体ね躊躇するのが、うん、明日良くなるじゃないかという期待を込めて考えるわけですよ人間だからしょうがないので、だけど結局今習近平政権の官僚たちも同じこと考えてるんですよ、
うんうんうん、なるほどね。まあ不動産進まないとして、はい、で僕ね最近よく思うのは、中国は非常に単純な端末にさえバックドアつけているのに AI にバックドアつけないわけがない。そうすると何が起きるかっていうと、うん、絶対バックドアがあるって分かり始めたら、うん、性能高くたって使わないよね西側の国は。
で AI はね、うん、バックドアつけるのが簡単なんですよ、うん、
でしょ、
うん、でそれよりも日本の自衛隊が使ってた、
うんうん、USB メモリー、
あれは日本は本当無防備だね。
話にならないあれはあれは話にならない、
ね、
知らない人がいるからまだ使うけども、うん、中国の AI がアメリカの AI より2割安いとか3割安いとかね、一時バーッと株が買われたりしてアメリカ日本の株が下がったりするじゃないですか。じゃあ西側の国々や企業が中国の AI を本当にバックドアのリスクを知りながら使いますかったら、僕は使わないと思ってるんですよ。
使わないと思います。
使わないでしょ。
どうでもいい用途だったら使うかもしれませんけれど、
まあね
うん、
一番肝心なところでは例えば日本だと戸籍の管理どうするかというそういうような時に君使うか、使いませんよそりゃ、
うん、そうするとね、うん、世界がこれで多分デカプリングしていくよね。
ね、僕はそう思います。
ですよね、
うんうん、
また一致しましただ
から、ね、北朝鮮でしょ、うん、中国でしょ、習近平体制でしょ、そしてプーチン体制、うん、僕はねこの三つがね固まる。日本企業はねもうそういう観点から世界を見た方がいい。まあもちろんね中国のマーケットとしての大きさは認めるとして重要なんだけどもうちょっとね冷めた目で政策作った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、ね、
誰か、それは日本の総理大臣
に、うん、いや言っときますよ、うん、この番組いろいろな人聞いてますからね。
あ、そうですか。
この前あのアパートの管理人から伊藤さん毎週やってますねって聞いてあ、すいません、はい、どうも。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、今週は東京財団首席研究員の狩竜さんをお迎えして番組恒例中国スペシャルをお送りしています。
ところで、
はい、
習近平は次の党大会で後継者をね、うん、指名する
通説
がしない、
しない、
絶対しない、
絶対しない。
ああ、
あのなぜかっていうと多くの人から聞かれるんだけど、うん、指名したら習近平の顔を見なくなっちゃうの、
みんなね、
みんなが。だからそれ習近平一番恐れてる話。
今おいくつですか習近平
さん。73。怖いのは、うん、統治能力、統制能力弱くなると、うんうん、下のね取り巻きこの人たち暗躍するから、この社会ねより不安定化するんです
。しますよね。
これ昔中国の皇帝の時代、うん、いつも起きる現象です、
うんうんうん、で毛沢東が最後にね、
う
ん、
そう
ヨレヨレになったのもそれですよね。
そう、そうなんですよ。劉少奇から林彪、それから4人組、うん、でも毛沢東一番心配したのが、うん、日本人の方ほとんどご存じない周恩来なんだよね、
うん、
周恩来最後殺されたんだよ実質的に。なぜかって暴行が見つかって、うん、主治医たちが周恩来本人に言わずに毛沢東に報告しに行って、うん、毛沢東は手術するな、漢方薬飲ませ、漢方薬飲んでがん治すっていうのは聞いたことがないわけでしょ。だから最後手術毛沢東を認めたんだけど、もう万事休す。周恩来という人は中国の秘密警察を全部牛耳ってた人なんですよ。彼自身がフランス行った時に実はほとんど勉強した形跡はなくて、うん、KGB で特訓を受けたことある。
ああ、なるほど、
ね、工作員のトップですよ、うん、
プーチンと似てますね。
似てる似てる似てる。だから将来っていうのはツーフェイスを持ってるの、二、うん、つの顔を見てるんですよ、うん、だから日本人の方がねイケメンだイケメンだってさ、うん、結構将来のファンが多いんだけれども、うん、あの人こそ怖い。だから彼は最後お墓を作らせなかったんですよ。
壊されるから ね、
後
からね。
あの中国文化の中でリベンジは必ず墓を掘り返すんで、
うんうん、でもトップになれなかったのは毛沢東の方がカリスマがあったってことですか。
そうです。私ね幼い頃あの権威がやっぱりねすごかったもん、
うんうん、
今中国で例えばタクシー運転手と習近平の悪口言ってそれほど怖くないと思いますけれども、うん、私が幼い頃毛沢東の悪口一言も言ったら絶対に捕まるし、下手すると銃殺されるからね、
うん、 習近平はそうなりたいと思ってんじゃないですか。自分を悪く言うような人が一人でも出てきたら、うん、毛沢東の時代のように罰してやれるような社会
をできないね。なぜかというと、うん、毛沢東の時代外からの情報一切入ってこなくなった。今の時代これだけツールもあって、留学生そうだし、私みたいに海外いる生活してる人、家族や親戚や同級生と情報交換してるじゃん、うん、だからあの時代には戻れないんですよ、
うん、なるほどね、うん、で、はい、この党大会迎えるじゃないですか、はい、経済政策についてもそんな進展がないとして、うん、トップ7のうち軍人会の
5人がいない。
5人がいないですよね。2人しかいないですよね。
そうそうそう。
どうするんですかそれ。
秋の50前回、はい、私が一番注目するのが人事なんですよ。やっぱ補充しなきゃいけないわけですから、はいはいはいはい、軍人会あんま欠員すると良くないわけですよ、まあ、でもう一つは王毅外相
どうするんですか。
そろそろ降りなきゃいけない。
王毅は72だそうです、うん、今、
はいはいはい、
ということは習近平とほとんど変わらないってこと
ですか。変わらないんだけど、閣僚としては年取りすぎだから、あ、それ以上、ね、生き残れない。
次は誰ですか。
劉元長っていう人が予定されていたんだけど、はい、この人はそれこそ行方不明もともと党の外交担当で、うん、結構公明党の幹部たちと仲良かったんですよ、うんうん、だけど去年突然行方不明になりましたね。
どうなったかも発表されない。
され
党籍も剥奪したとかしなかったとか
一切情報はないんです。
怖い社会ですね。
今さら何をおっしゃるの。
いやいやいやいやいや、それにしてもね習近平の周りって半分以上は消えてるんじゃないですか、
うん、そうですよ。で軍事委員会計算してみたら、うん、犯罪率が 71% だって7人のうち5人はいない。
まあそりゃそうですね。でよく合ってるじゃないですか比率がぴったり合うじゃないですかということは残りが3割で、うん、でも多分その3割は大した才能もなくてろくでもない連中
なんです。ノーコメントこうよない
やでも大体そうですよ。とんがったやつはどっかでぶつかるから飛ばされてるんですよ。
あのね、うん、これもう釈迦に説法だけど、うん、下から這い上がってくる人、うん、自分で力一生懸命やって、うん、こういうのがね強いと思うんだけど、うん、上から抜擢された
理教なみたいなやつ、
そうそう、あのいい子いい子ばっかりね、そうすると弱いんだ、うん、能力が大体ないわけですよ。
じゃあ、李強さんは珍しく残ってる人ですな。
うん、でもあまり能力は高くない。
いやいや、まあそれは言わないとして。うん、でも完璧に彼に付き添ってきた人
です、ね。彼はほら、習近平の師匠だったからね。
はいはいはい。うん、じゃあ弱みも知ってんだ。
あ、もちろんそうなんですよ。問題は多分、伊藤さんに聞かれた後継者選ぶかどうか。
うん。
絶対に選べないと思うんだよ、
ね。選べない、
うん。だからこそ、いわゆる X デーになった時に、僕は今回大変だと思いますよね。
はいはいはい。
うん。いろんな意味で大変だ
と。うん。余裕残してない金持ちの親に対して子供が喧嘩を起こすみたいな。
いやいや、毛沢東死んで1ヶ月後に奥さん、ご夫人を含めてクーデーターで捕まったでしょ。うん、でもあの時、良かったのが発砲はしなかったんだよね。
はいはいはい、
で今回こそ何が起きるかまあわからないぐらいだから大変だと思いますよ。う
ん、それあえて予測できないしないんですね。
そうそうそう。僕らエコノミストがデータがないと何とも言えないわけ、うん、まあ、それはそうです。ただ大変なことは本当に起きるわけですよ。
起きるね。うん、ところで今中国経済はずっと言ってたじゃないですか。民進国体じゃなきゃダメだって真逆に動いてますよね。
そうそうそう。
それが見直される見通しはないですか。
ない。
ない。
この世代今のね、うん、この習近平世代みんな元紅衛兵の人たちじゃないですか、うんうんうん、で元紅衛兵の人たちだから彼らが権力に対する崇拝心が強いわけだし、うんうんうん、やっぱり自分が全部コントロールしないと気が済まないわけですよ。だから習近平も呼吸器をより大きくより強くずっと繰り返し強調してるわけだから、うん、だから民営企業やられちゃうわけね。
アリババがいちいちね再び力を取り戻すか取り戻さないかっていうような話もあったけども、またちょっとね。
多分ね、さっきの AI で言うと、うん、AI というのは大体天才の若者たちがね、うん、開発して出てきて、
うんうん、
政府別に助けたじゃないんだよ。
はいはい、
でも、台頭してくると、うん、政府何しようとするかって、これ呼吸化しようとするわけだよ、う
ん、あ、はいはいはい。
で、呼吸化した瞬間、折れてしまうわけですよね、
はい、
うん。そういう繰り返しですよ。
権力の中に取り込もう取り込もうとするわけですよね。
そう。
つまりアメリカはどっちかっていうと退治していくんだけど、中国はどっちかっていうと新しいものが出てきたら取り込もう取り込もうとする。
そう。
まあ日本はその中間かな。そういう意味ではね、いつまでも日本は成功しないんだけど、じゃあ日本、中国と 11月に APEC があったりするんですけども、どう対峙したらいいですか、ね、
その前に9月24日、習近平ワシントン行く予定になっていて、トランプとどういう会話をするのか、今年2回目の首脳会談、はい、1回目、ほら、共同声明出なかったわけですね。
今回も出せないじゃないですか。
出せないにしても、どういう話するか。うん、で、まあ、やっぱトランプにとっては、11月中間選挙の目前なわけですから、習近平に対して頼まなきゃいけない、うん、確かに先日1週間ぐらい前に北京ではですよ発表ありまして、例えばトウモロコシとか大豆とか大量買い付けすると、これは明らかにトランプに対する援護射撃なわけですよ。それ以外、例えばトランプのその中間選挙を助けるような措置があるかどうか、もしそれが出てきた場合、
トランプが何を返すかっていうことですね。
ディールしてね、いや、何を返すかっていうのは、習近平返してもらいたいこと決まってるの。台湾の武器の売却
やめろと。
で、やめられないと思うんですよ。軍事産業との関係が非常に密接だから、だから延期する可能性が出てくるわけですよ、
ね、それは中間選挙後までね。
ああ、そうそういう話が多分今回の首脳会談で、で、それからもう一つはね、9月24日だから、僕はね、高市さんの立場に立って言えば、早めに早めに何回かトランプに電話しなきゃいけない。うん、すぐ忘れる
し、ね。電話もしないんですよ。安倍さんはよく電話してたけどね。
だから、しょっちゅう電話しないとトランプ忘れちゃうから、うん、要するに日本がね、何を頼みたいか、せっかくさっきの為替介入一緒にしてくれた国だから、うんうん、そこを日本がやらなきゃいけないポイントでしょ。うん、
僕はね、いつもこう考えるんですよ。アメリカとイランが、クワイエットフォーエバーウォーをしているのと同じように、
日本語で言ってください、
静かなる永遠なる戦いをしているのと同じように、中国とアメリカもそうなる可能性が非常に高いし、今もそうだと思ってるんですよね、はいはいはいはい、つまりアメリカ国内には根強い反中感情があり、うん、中国がやっぱり共産党一党独裁っていうのを取っている限り、最後は認められないよねっていう人たちがいっぱいいて、ずっと戦いが続いて、要するに時々ディールするわけですよ、この二つの大国は、うん。トウモロコシ買う話を首脳同士がやるかっていう話ですよね、本来だったらね。うん、いや、もちろんその選挙で選ばれてる政治家だからそうなるかもしれないけれども、うん、最後は核兵器どうするかとかね、安全保障どうするかという話をするべきなのに、
レベル低すぎ
る。米中首脳会談はね、今のね、それは片方にトランプがいるからなんだけれども、うん、何をしてんねんと。世界中が米中首脳会談で騒ぐけど、出てきたものを見たらこれと思うようなものばっかしじゃないですか。
そうです。それトランプだから ね。
だから僕は9月のね、米中首脳会談もそんなに大きな影響ないと思う。
OK。だとすれば僕はね、世界は、むしろ今考えなきゃいけないポストトランプですよ。
はいはい。
2年後、誰が勝つか、バンスなのか誰なのかっていうのがね、うん、また民主党になったらこれとんでもない話になるわけだけど、要するにアメリカの政治どうなるかによって、日本も強く影響を受けちゃうわけ
ですね。それはそうですね。
日本もね、戦略のない国だから。
いや、そうなんですよ。うん、もうとっても残念。
はい。あ、そうですか。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
カリオさん、
はい、
一緒に中国行きたいですよね。
今
そういう日が来るといいなっていう話、まあ、楽しかったじゃないですか。
昔 ね
この番組のディレクターがね、
あ
の
捕まりそうになった
許可書をね忘れてね大変な目にあったんだけど、いつか行きたいですね。
はい、そのうち来ますんで、その日が。
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。